東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。私去年32歳厄年だったんですが、厄年だからというわけではないと思うんですけれども、体調がですねなかなか良くなくて、そんな1年だったななんて去年を振り返ったんですが、なので最近友人と会うと健康維持についてずっと話しているという感じで、人間ドックだったりいろいろ定期的なチェックもしていこうねなんていうことを話しています。今年はですね、健康に1年過ごせるといいななんて思っている、そんな今日はですね、健康にまつわるお話を聞いていけたらなと思っています。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。今週はグローバルヘルスケアリーダーとして世界100カ国以上で事業を展開するサノフィ株式会社ジェネラルメディスンビジネスユニットポートフォリオリード西達彦さんをお迎えします。さまざまな国籍の10万人以上の社員を抱えるフランスの製薬会社サノフィ、その事業やヘルスケアの未来について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はサノフィ株式会社ジェネラルメディスンビジネスユニットポートフォリオリード西達彦さんをお迎えします。西達彦、2008年サノフィアベンティス株式会社、現在のサノフィ株式会社に入社。営業職としてアレルギー領域や糖尿病領域を担当。その後プロダクトストラテジックリエゾン、マーケティング部インスリングループ、インテグレイテッドケアグループを経て、2021年12月、ジェネラルメディスンビジネスユニット、ポートフォリオリードヘッドとして配置、糖尿病領域におけるすべてのデジタルソリューションの検討、発売準備などを担当。サノフィはフランスの製薬会社でグローバルヘルスケア企業ということなんですが、まずは事業内容について教えていただけますか。
はい、私たちサノフィは人々の暮らしをより良くするため、科学のもたらす奇跡を追求するという大義のもとに、その使命を原動力に進み続ける革新的な製薬会社でございます。はい、全世界で100カ国以上の国々において展開をしています。
日本人の私たちも、はい、サノフィの薬を知らず知らずのうちに飲んでる可能性がありますね。
はい、多くの方々が私たちの医薬品を飲んでいただいていると思います。
ということは、B2C が基本なんですか。
はい、おっしゃる通りです。
サノフィってもともとずっと製薬会社だったんですかね。前身の会社があるんですね。
今のサノフィに至るまでにはもう40社以上の製薬会社が集まってるんですけど、もともと別の会社 で1921年にインスリンの発見が世界で初めてされて以降、糖尿病事業をはじめさまざまな事業に医薬品に特化した製薬会社として展開をしています。
先ほど西さん の経歴を、ご説明したんですけど、ポートフォリオリードってちょっと初めて聞いた言葉だったんですが、これ西さんの肩書きどういうことなんですか。
はい、分かりにくいですよね。
すいません。
私が所属していますジェネラルメディスンという部署がありまして、糖尿病事業であったり、循環器領域などを扱っているんですけども、その糖尿病治療薬や循環器用の治療薬、あと抗がん剤治療の移植に伴い使用される薬剤などが担当になっているんですけども、私の部門ではこれらすべての医薬品を必要とする、一人でも多くの患者さんへお届けできるようどうすればいいかというのを日々考えています。でポートフォリオリードというグループに関しては、それに加えて特に糖尿病領域のデジタルツールですね、これから日本どんどんデジタルトランスフォーメーションが進んでいくと思いますので、それらを活用したソリューションの開発検討なども行っています。
やっ っぱり糖尿病ってね、本当にいろんなところでやっぱり聞く病名ではあるんですけど、日本で例えば大体何人に1人とかそういう言い方ってできますか？
はい、大体あの糖尿病の疑いが強く認められる方が1000万人ほどいらっしゃると言われています。そんなに、はい、
へー、ということはその糖尿病に関する治療とかその、体調の維持にまつわる DX 化っていうのが、西さんのお仕事でもある。
はい、おっしゃる通りでございます。
なるほど。でもいかがでしょう、あの製薬会社を取り巻く環境についてもちょっと伺いたいんですが、そのデジタルの面でいかがですか？
は
い、
日本は本当に皆様の周りでもそうだと思うんですけども、超高齢化と呼ばれるほど世界で最も寿命が長い国の一つとなっています。2025年には団塊の世代の方々が全員75歳を超えると、で日本では75歳を超えると医療費が大きく跳ね上がるという報告もありますので、はい、うん、当然この寿命を全うするために必要な対応ではあるんですけれども、日本政府におきましても健康寿命を伸ばすために高齢者の方のサポートを行うためにさまざまな取り組みがされています。その一例としては当然あの医薬品やサービスの強化に向けた医療介護健康分野のネットワーク化の推進であったり、医療介護健康分野における先進的なICT 活用に向けた取り組みなどがなされています。
ネットワーク化っていうことは、まあ、これまでは例えば病院に行って、まあ、それで家に帰ってまた病院に行ってっていうようなことだったけれども、はい、その情報がもうちょっとこう広くなっていくっていうことなんですね。
おっしゃる通りです。クラウドサービスやスマートフォンの普及に伴ってまさにそれができるような環境にこれからなっていくというところですね。個人の医療介護健康データであるパーソナルヘルスレコード PHR と称されるんですけれども、
もう一回いいですか？パーソナル
ヘルスレコードですね。これらがご本人の同意の下でさまざまなサービスに活用することが今政府の方針としても可能になるよう進めてきているというところです。
あのこの番組でもそういうやっぱりヘルスケア領域の会社の方とかをお招きしていて、本当これまで縦軸だったものがどんどん横串になることによって健康維持が進むんだっていうお話はいただいてるんですけど、はい、なんかもうちょっと例えば具体的にどうなるかっていうことをご説明いただけたりしますか？
はい、例えばあの今 PHR パーソナルヘルスレコードとお話しさせていただいたんですけれども、似たような言葉でEMR というものがあるんですね。
これは EMR？ はい、
これはですね、まあ、エレクトリックメディカルレコードということで、医療機関で管理されている電子カルテを称される言葉なんですけれども、はい、医療機関で管理する医療に関する情報、検査値などの情報、これはあくまでも医療者側が主体となって管理して患者さんへ介入していくと、はい、ただしあの PHR というものはそもそも開発コンセプトが一人一人、私たち国民一人一人が主人公となって自身の医療健康介護に関する情報を管理して自分にとって最適な医療ってどういうものなんだろうというものに向き合おうとすることがコンセプトなんですね。
はい、
なのであの今身近でも Apple Store であったり Google Store などでも多くの PHR に関するものを目にする機会があると思います。あの似たようなものですと iPhone などにもデフォルトで入っている健康管理のツールなどもあの近しいものとして定義されると思います。
それでいうとこの間の、まあ、私の夫その健康維持とかにも興味があるんですけど、はい、この間の腕になんか小さなボタンみたいなものをつけていて、
はい、
針がついてるからこれ刺してって言われて痛そうだったんですけど、それ刺してみたら、はい、なんかどうも自分の血糖値の上昇と下降がこうアプリに入ってくるっていうものをなんかデバイスをつけていて、
はい、
なんかそういうふうに自分の健康とかあと寝てる時のその睡眠の質とか、うんうん、そういう自分の健康にまつわるデータを取るっていうことが結構もう常態化してきましたよね。
今のご説明いただいたものもまさにその PHR が今後目指すべき先の一つの基盤となるものだと思います。うんうん、血糖値だけでなくて何を食べたか、例えば食べた内容を写真で撮るだけでどれぐらいのカロリーが摂取されたかとか、その写真の情報が PHR のアプリ自体に記録されたり、運動情報に関してもさまざまな歩いた歩数がどれぐらいでとか記録される媒体が出てきているので、それらが全て一元管理して集約されるような状態が今始まり出しているというところです。
はあ、なるほど。でもさっきのやっぱり言葉、その患者さんとか国民とかいう言い方いろいろありますけど、自分たちが主役となるデータっていうことはすごく分かりやすかったです。
はい、
自分の体の状態を常に知ることができる世の中になっていくんですかね。
はい、まさにそれが PHR が目指すべきゴールになってまいりますので、これから多くの方がご自身の健康に一人一人向き合っていく世界が近づいてるんだと信じています。
PHR、
はい、
今日覚えました。
ありがとうございます。
製薬業界も本当に今変革期、データの収集の仕方とか変わってきていると思いますが、 この時代をやっぱりこうデジタルテクノロジーで変えていくっていうあのお考えがね強いと思うんですが、そのあたりもお聞かせいただけますか。
サノフィはデジタルヘルスケアに非常にあの注力投資を行っています。特に私たちは糖尿病治療における医薬品 PHR アプリ、パーソナルヘルスレコードのアプリなどの患者さんを主とした自身の健康管理ツールであったり、医療機関で活用されるプラットフォームなどのネットワーク基盤を構築して治療に向き合う人々の日々の疾病の管理、疾患の管理だけでなくて社会的、身体的、精神的な幸福感といいますか、ウェルビーイングを向上できるように日常生活のサポートをするという目標がございます。
そういったやっぱり心の健康とか、前まであの病気とか何か体の不調というとやっぱ体面のことが多かった印象ですけど、やっぱり最近そのヘルスケアっていうと心の健康っていう部分をフィーチャーされてますよね。
おっしゃる通りです、うん、例えば事例を挙げさせていただきますと、私たちが注力している領域の一つである糖尿病においては、うん、読んで字のごとく、うん、尿から糖が出る病だと見られてしまうじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
で生活習慣病にもくくられているので、糖尿病を患っておられる方はその生活習慣がその適切なされなかった結果じゃないかと見られがちなんですけれども、はい、決して全ての方がそういうわけではなくて、ただこの疾患の名前がついてしまうことで糖尿病に向き合う方々がこの負の印象といいますか、スティグマというラックインというような表現がされるケースもあるんですけれども、これらを取り除くというところも私たちは注力している活動の一つとして掲げています。
そうですよね、短期的に治るものっていう印象はないので、やっぱりずっと付き合っていくっていうと、はい、その言葉はすごいご自身の頭の中にも残りますもんね。
さらにですね、糖尿病とともに生きる人々、糖尿病のない人と変わらない寿命や QOL を送れるように支援すると、でこれは日本糖尿病学会が定めている糖尿病治療の目標にも合致するんですけれども、この治療薬の開発提供だけでなくて、海外では行動変容も支援するようなデジタルソリューションの開発が非常に注目を集めています、またサノフィでは治療、教育、テクノロジーを適切に組み合わせることで、患者さんの各ステージにおけるその個別化された治療のアプローチ、ケア支援といったところが重要であると考えています。また特定の健康状態を超えて、その人の悩みや課題、生活を理解してサポートすることができれば、テクノロジーやデジタルヘルスの製品を人々の生活の改善につなげることができる。冒頭でもお話させていただきましたけれども、真の科学の奇跡に変えることができると私たちは考えています。
なるほど。はい、そういった意味では情報集積、その PHR の部分で何かこう新しい革新的なこととかって最近あるんですか。
具体的には日本国内では2023年に私たちはソロスマートと呼ばれるデジタルキャップ、コネクティッドキャップと呼ばれるものを日本国内に上市させようと思って準備を進めています。
これは何の病気のためのものなんですか。
これはですね、糖尿病治療の一環として飲み薬だけでなくてインスリン治療を受ける方がおられるんですけども、
注射というかね、体に打つものですよね、
はい、そのインスリンの投与量、投与時間などが PHR に情報として集約させるためのコネクテッドキャップサポートツールという形になります。
はあ、そうですね、あのインスリンってその症状によっては定期的にきちんと1日に何本か打つっていうような、それが逆に欠如してしまうと体調が悪くなったり倒れたりっていう描写を見たことはあります。
はい、特にあの2型糖尿病や1型糖尿病ということで病気のタイプが2つあるんですけれども、インスリン治療を必要とされる方は漏れなくその継続的なインスリンの投与が必要となります。で私たちのソロスマートはサノフィのインスリンなどが投与できるデバイスに装着ができるコネクテッドキャップとなっているわけでございますけれども、デジタルデバイスとしてペンの投与ボタンがある方に、この末端の方ですね、に装着ができるキャップ型の形状をしています。
あ、そのじゃあインスリンの打つそのインスリンペンっていうんですかね、はい、インスリンペンのお尻の方というか上の方にキャップをつける、
おっしゃる通りです、
そういう製品なんですね、
はい、
これはごめんなさい、具体的にどういったことをしてくれるんですか。
これはですね、通常まあそれがついていないと単位設定ダイヤルと呼ばれます単位数をひねる部分を、まあ、目視して例えば7単位、10単位、15単位というものを確認した上で、あの患者様は記録を行っていくわけですけれども、
じゃあ自分でそうやってちょっと量を調節できるんですね。
あ、量の調節は常にできるんですよ、
はいはい、
ただし記録をするというところのサポートが可能になります、
打った時間だとか打った量だとかをそのキャップがデータとして集積してくれる。
おっしゃる通りです。でそのデータを PHR として情報の転送がなされていくという形になります。
転送ってことは何か携帯電話とかパソコンに転送できるんですか。
はい、 PHR のアプリ上に飛ばすことが可能です。
はあ、 私自身その糖尿病の方がちょっと近くにいなくて勉強不足なんですけど、やっぱり皆さんそういったその投与時間とか投与量っていうのは間違えてしまったりっていうようなことが起こりうるんですか？いつも
間違えてしまうというよりも、その記録に対する煩わしさなどは、多くの患者さんからも声としてお伺いしています。で、今糖尿病治療のお話があったんですけど、特にインスリンを用いた治療では血糖値に関連しまして、血糖値に関する自己血糖測定器であったり、持続的に24時間連続して測定が可能なものも市場に出てきています。これらのデータであったり、それらのデータを受け取るやはり PHR ですね、これも健康記録が可能な、患者さんが利用されるアプリケーションがあって、そこに私たちのソロスマートで集約されたインスリンに関する投与量、投与時間の情報が蓄積される形になります。
なるほど、分かってきました。
ありがとうございます。
ということはやっぱりその病気を何を持ってるかとか体質とかによって、それぞれ自分に必要な PHR って変わってきて、自分が取りたいデータって変わってくるけれども、この糖尿病の方々にとってはこのキャップを使って PHR が取れるっていうのは本当に革新的なことなんですね。
はい、もちろん全てが患者さん主体で完結するわけではないので、それらのデータをクラウドを通じて医療者が確認できるプラットフォームというものも医療者側で管理されるツールとしてあるんですけれども、それらを含めて私たちはソロスマートが加わって、ソロスマートソリューションという形で一つのこのサークルじゃないですけれども、つながった絵をサービスの全体像として捉えています。
じゃあ使い方によってはその自分の PHR として集積するだけじゃなくて、それがお医者様の方にももしかしたらデータ移行できるかもしれない。
おっしゃる通りです。
それで見守っていただけるっていうのは安心ですよね。
安心材料だと非常に考えています。
はあ、なるほど。このようなそのデジタルソリューションが入ってくることによって、今まで の糖尿病治療と決定的に違う部分ってどのあたりになってくるんですか？
糖尿病治療においては、患者さんがご自身の血糖値の記録や目標値に向けた取り組みを行い続けるということは実は容易なことではないんですね、はい、やはりその何か私たちもそうですけども、継続して行おうって思ったことが途絶えてしまうケースって多分にあるじゃないですか。
そうですね。
で、支援環境が広がらないことも大きな課題の一つとされています。実際に現在の治療のアンメットニーズと呼ばれる部分としては、注射剤の打ち忘れであったり記録忘れを減らしたいという声が実際に確認されていますし、これまでの紙をベースとした記録媒体という治療では、先生方も限られた診療時間の中ではインスリン治療している患者さんの血糖値や食事運動治療の過去 1,2 ヶ月を振り返るというのもかなり難しいというようなお声も上がっております。私たちの提供するソロスマートソリューションがもたらせる恩恵としては、ソロスマートをご活用いただくことでインスリンの投与量、投与時間を記録して情報として転送することができますので、限られた診察の時間の中でも今よりも適切な状況確認であったり治療の介入に貢献ができるのではないかと考えています。
今日はその糖尿病治療の事例をお話しいただきましたけど、さまざまな病気がある中で、その病気の方がより快適に過ごせるような、毎日作りをしていくっていうことが会社の大義でもあるんですね。
はい、おっしゃる通りです。
でも本当にこれからのデジタルテクノロジーで、その医療業界というか医療の世界もどんどん変わっていくと思うんですが、どうでしょう、ちょっと先の風景、頭の中に、西さんの頭の中にあるものぜひ教えてください。
はい、医療業界の今後の動向やあり方を PHR パーソナルヘルスレコードを中心にご説明できればと思いますけれども、はい、現在の医療業界においては個人の医療健康データであるパーソナルヘルスレコード、いわゆる PHR の重要性を指摘する声が非常に高まっています、うんうん、PHR とは何度も繰り返しますけれども、パーソナルヘルスレコードの略語でございます、はいはい、で、一人一人の患者さんに関する医療や介護健康といった分野のデータを統合的に記録して、ご自身またはご家族で管理していくことが開発のコンセプトとしてございました、で、従来バラバラであったデータを総合的に閲覧活用できることで、ご自身の健康増進や生活改善などにお役立ていただくこともできます、最近ではスマートフォンや通信あるいはクラウドの技術が非常に進展しておりますので、ご本人の同意さえあれば様々なデータの活用が横軸のネットワーク化として可能になってきています、具体的には病院での診療データであったり、保険会社が持つ検診などの健康に関するデータ、薬剤や体重、あるいは食事のデータなどです。これらそれぞれの提供を受けた自身でアプリに記録したりすることも可能になっています。
そういう意味では少し前というか、7、8年くらい前からビッグデータっていう言葉が個人情報っていう意味で重宝されていましたね、GAFA とかが活躍しているこの現代では。だけどなんかこれからそのデータっていう意味では、そのヘルスデータ、パーソナルヘルスレコードの方の重要性が 見出されてきたっていう段階なんですかね。
はい、そういう意味ではビッグデータに注目していた時代から、一人一人に向き合う治療にどう接するべきか、どう展開すべきかというところに今目が向いているのかもしれないですね。
確かにそうですよね。ビッグデータというと個人情報の集積っていう感じだけれども、 PHR に関しては一人一人のデータっていうことですもんね。はい、PHR って今日西さんにお話を伺い始めた時、ちょっと正直あまりよく分からなかったんですが、今だいぶ分かってきました。
ありがとうございます。
PHR ですね、今日これだけ覚えれば十分ですよね。は
い、できればソロスマートも覚えていただけたらと思います。
ありがとうございます。なるほど。じゃあもうここからちょっと医療の在り方っていうのはもう今大転換点という感じなんでしょうか。
はい、特にあの日本政府行政の方針としても、デジタルトランスフォーメーションが2025年の段階の世代の方が75歳を超えて医療費が跳ね上がる将来を抑制しようとする柱の一つにも入っておりますので、医療業界の転換点に入っていると思います。
逆にそういう意味で言うと、何か大きな壁とか、この特に日本でいうその DX 化とか PHR の集積をしていくにおいての壁みたいなものってあったりするんですか。
大きな壁としてはやはり患者さん一人一人、私たち一人一人が、特に生活習慣病は50代60代70代の方がかかりやすい疾患になっているので、モバイル端末の携帯電話を持っているかどうかというところにもかなり起因するんですね。ただあの直近ですと、75歳以上の方で携帯電話を持っている割合も非常に高まってきている状況でもあるので、私たちその一般の市民の方々の状況もデジタルトランスフォーメーションに今乗ってきているところだと思うので、これまでバリアと考えていったところも少しずつ打ち解けてきているのかなとは。
ここからね、本当にますます PHR 加速していくと思います。その動きみんなで見ていきましょう。ということで西さん、勉強になりました。 PHR とソロ
スマートです。
ソロスマート学ばせていただきました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
各製薬会社様に対し、販売状況や営業活動のデータ分析、半期ごとの計画配分などをご支援、近年の環境変化や新薬発売に対するスピーディーかつ柔軟な対応に高い評価をいただいています。これからも製薬会社様のビジネス機会の最大化に貢献していきます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はサノフィ株式会社ジェネラルメディスンビジネスユニットポートフォリオリード、西達彦さんをお迎えしました。いや、ちょっと先の未来の風景を伺いましたが、どんどんどんどん自分たちの体についてもっともっと詳しくなる、そんな世の中がやってくるのかなと思いました。それではまた来週お会いしましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。